今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の4章16節から30節です。ルカによる福音書の4章16節から30節、はじめに16節をお読みいたします。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今日もこの水曜日の夕べのひとときも、あなたの命の御言葉をあなたがお語りくださいますように、我らに必要な御言葉による命の養いを豊かに得させてください。どうか今語るしもべの唇、およびこれに預かる人々の耳を通りよくして、イエス様、あなたの身元から、御座から流れ滴る命そのものを我らは豊かに汲み、それを豊かに飲み尽くすことができますために、主よ、あなたがわざと恵みの落ち穂を落とし、それを拾わせてください。これからの一切をイエス様、あなたにお委ねし、期待して、我らの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回の箇所においてはイエス様は悪魔サタンの誘惑に勝利され、人として勝利され、そして御霊の力を帯びてガリラに帰られ、でそれでそのイエス様の評判すらその地方にくまなく一帯に広まっていきました。でイエス様は行く先々で、ね、特にカペナウムの地方においてイエス様は街道で安息日ごとに教えられて、人々はその教えに驚嘆しました。そのイエス様が故郷に帰ります。でイエス様が生まれ育った町です。イエス様の幼少期のことも、ね、知っている、そういう人たちがたくさんいる、自分の育ったナザレに帰るんですけども、でもその町においては、いつものようには行かないみたいです。17節以降をお読みしますと、すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。アーメン。聖書はすべてイエス様のことについて記されております。この預言者イザヤの書もまさしくイエス様がこのガリラ地方において、カペナウムにおいて、またこの、ね、もろもろの場所場所においてイエス様がなされた素晴らしい技、イエス様は、ね、貧しい人々に福音を伝えております。イエス様の上には主の御霊が、ね、激しく下られております。この14節でもイエス様が悪魔サタンの試みに勝利された、ね、御言葉によって勝利された時、イエス様は御霊の力を帯びてガリラヤに帰られました、ね、御霊に満たされて聖霊の油がとどまり、そして油注がれたものとして、ね、油注がれたもの、ヘブライ語で、ね、メシア言います、ね、メシアは油注がれたものという意味です。特別な任職を受けました。神の子として、預言者として、そして王としての任職をイエス様は受けました。イエス様は、ね、このイザヤの預言の言葉の通り、貧しい人々に福音を伝えるようにと油を注がれられました。主は、ね、囚われ人には赦免を、盲人たちには目の開かれることを告げるため、ね、また虐げられている人を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、ね、 このイザヤまさしくイエス様のことを予言しておられました。そして皆さんもイエス様につくものであるならば、皆さんもイエス様のように囚われ人のところに行って、主の聖霊の油を注がれて、貧しい人々に福音を伝え、また目が見えない人を癒すことができる。その働きは全て主から油を注がれたものに与えられる印として、皆さんもこのイエス様と同じ働きができるようになっていく。ですからこのイザヤの予言の言葉はイエス様の時代において成就し、また私たちの上にも成就するんです。それは次のイエス様の言葉から見てわかります。この20節から、イエスは書を巻き係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。アーメン。皆はイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。イエス様は今日、ね、この御言葉が実現したと言いました。この聖書を、ね、キングジェームズバージョンの英語の聖書ではこう書いてあります。 This day is this scripture fulfilled in your ears. This day is this scripture fulfilled in your ears. 要するに、あなたの耳の中にこの御言葉が成就したということです。御言葉を皆さんが聞きました。御言葉が皆さんの耳に入った時、その御言葉が成就するのは皆さんの耳の中でです。ですから耳を傾けていない場合は御言葉は一切成就しないということですね。御言葉が語られるとき、皆さんは耳を傾けるべきなんです。皆さんは御言葉が成就されたいのであるならば、耳を傾けていなければならないです。耳の中で成就するわけですから、御言葉の種がまかれる、この 木の机に向かって御言葉を語っても御言葉は成就しません。スマホに向かって語っても成就しません。ただしスマホを通して、ね、相手、ね、スマホを聞いている相手の耳に入った時に、その耳の中に成就するんです。今ここにいる皆さんに対しても、あるいはインターネットを通している皆さんにおいても、聖書の言葉が人の耳の中に入る時、その中で、ね、それが成就します。そしてその人の、ね、人生において成就するかどうか、それは皆さん耳に入った御言葉を皆さんが、ね、脳で理解し、心で理解し、もう腹の中にストンと落ち、体で行動するとき、皆さんの人生において成就していくんです。ですからまず耳、これが開かれていなくてはなりません。耳が閉じられている、ね、あるいは御言葉が語るときにどうしても、ね、眠気が襲ってきたり、あるいはなんか世の中の心配事不安が、ね、頭にもたげたり、そういった邪魔、それらは全て取り除かれなくては、ね、この耳が開かれた状態ではないんですね。イエス様が語られたこの恵みの御言葉に、ね、人々は、ね、驚嘆しました。22節の、ね、皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。これですね、出てくる、というこの言葉、現在形が使われておりますので、その口から次々と出てき続けるイエス様の御言葉に驚いた、ね、イエス様は語っておられたんです。ずっと恵みの御言葉を街道の中において、ね、街道の中のみならず、イエス様はずっと恵みの御言葉を、ね、語り続けておられました。そして人々がこのイエス様の教え、このイエス様の口から発せられる言葉、その恵みに満ちている様、これを、ね、聞き続けていて驚きます。ね、そしてある人たち、ね、ここはちょうどイエス様の郷里です。イエス様が、ね、幼かった頃も知っている人々たち、たくさんおりました。その人々がこのイエス様について、この人はヨセフの子ではないか、ね、と彼らは言った。このガリラナザレの人々、ね、このイエス様をヨセフの子として、ね、認知していたことは、ね、この、ルカの3章の23節で、ね、イエス様はおよそ30歳で 人々からヨセフの子と思われていたって、ね、書いてあります。思われていたんです。ずっとですからヨセフという大工の息子としてのイエス様をこの郷里の人々ナザレの人々は見ていたんです。でそれでイエス様の口から出てくるこの言葉に不思議があって、あのイエスというもの、ね、口から恵みの言葉が次々と出てくる、どこでそんな知恵を身につけたか知らないけど、でもあれはヨセフの子ではないかって、ね、外見とかその人の成り立ちとか、ね、それに目を止め奪われてしまって、その口から出てくる恵みの言葉が遮られてしまうんですね。これは特に、ね、預言者は郷里の人に敬われないというイエス様の御言葉の通りに、本当にその人の、ね、生まれ育ち、そういったものの方、そちらの方に目を向けるんですね。イエス様を信じた人はイエス様を信じた時点で生まれ変わります。そして聖霊による導きを受けます。そして変えられます。ですから、ね、その以前生まれ育った郷里のこととか、あるいは、ね、どういう教育を受けてきたか、ね、そういったことは、ね、もう福音という土壌においては一切関係なくなるんですけど、しかしある人々、その昔を知っている人々はその昔の土壌、昔のバックグラウンドの方を持ち出して、あれは、ね、これこれのバックグラウンドだから、あれは大したことがないとか、ね、そういったことを言い出すんですね。預言者は郷里の町においては敬われづらいものです。郷里の町、ふるさと、ふるさとと言った方が分かりやすいですね。ふるさとの町においては、ね、本当に敬われることが難しいんですね。もちろん敬う人もおりますけれども、しかしイエス様の郷里においては大勢の人々があれはヨセフの子ではないか、ね、そういうふうに言います。で23節からイエスは言われた、きっとあなた方は医者よ自分を治せという例えを引いてカペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた、まことにあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。また預言者エリシャの時、イスラエルには大病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないでシリア人ナーマンだけが清められました。これらのことを聞くと街道にいた人たちはみなひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。アメン。で本当に郷里の人たち、なんとこのイエス様、ね、もう幼い頃も知っているイエス様を、ね、崖から突き落とそうと、ね、殺そうとするんですね。そこまで激しく怒りました。で、イエス様が行われたこと、それを見ないで、ね、またイエス様がもう聖霊に満たされている様、またいろいろな人を癒されている様、ね、本当にイエス様が御口から語られたこのイザヤ書の預言の言葉の通りに、ね、貧しい人々に福音が伝えられております。イエス様を通して、イエス様を通して、ね、トラーベットには赦免を、盲人は目が開かれることを、ね、イエス様告げ知らせて、実際そのことが起きて預言の言葉が今あなた方の耳の中で成就した、ね、言ったにもかかわらず、それでもこのイエス様を殺そうとする、やっぱりですね、生意気だと見るんです。でもう幼い頃からのイエス様を知っている、ね、あれはヨセフの子だ、ね、もうあのイエスというものについては何もかも知っている、そのイエスごときが何を言うか、ね、そういうふうにですね、そういう心、ね、本当にイエス様を神の子として御霊に満たされた預言者として見るのではなく、ね、もうヨセフの子、一人間、ね、もうしゃしゃり出てくることを許さない、ね、そういう志を持った人々はイエス様をこのようにしてですね、崖から突き落とそうと、ね、殺そうとするんですね。この その時は まだイエス様が死ぬべき時ではありません。イエス様はただ唯一死ぬべき時は十字架の上で、全人類の身代わりとなって、ね、死ぬべき時があります。まだこの時ではないから、イエス様は彼の真ん中を通り抜けて、ね、本当に奇跡ですね。もう後ろは崖で、もう前の方はもう群衆でひしめいてイエス様を突き落とそうとする、逃げられないはずですけども、けれどもイエス様は彼のど真ん中を堂々と通り抜けて、ね、そして行かれました。行かれてさらに、ね、30節では、ね、ガリラの町のカペナウムに下られた、ね、イエス様はさらに福音を伝えていきます。イエス様のその福音を伝えるべきミッションがまだ残っている時は、ね、死ぬべきではないんですね。神様が守ってくださり、またまだなすべき務めをなさなくてはならないんです。さてここでイエス様は、ね、あなた方は医者よ、自分を治せという例えを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることはあなたの教理のここでもしてくれと言うでしょう。で、ナザレの町において、ね、イエス様もカペナウムで行った通りに今見せてくれって、そういうふうに人々が言うとしたら、イエス様は何か奇跡を披露してみせるか、そんなことはないんですね。イエス様は同じ質問を、ね、あのポンテオピラトの裁判 の時、ね、その後ヘロデのところに、ね、移送されましたけど、ヘロデにも言われました。あなた印奇跡を見せてみろ、ね、もう印奇跡を見たいと思っていたから、そういうふうに聞いたんですけど、しかしイエス様は何にもお答えになりませんでした。イエス様が恵みの技をしてくださるのは、それは人を癒し、人のその本当にどうしようもなくなってしまった人生を立て直すためであって、人に不思議を披露して、ね、どうだってそういう何かマジシャンみたいに有名になるためじゃないんですね。イエス様は人を救うために降りてこられたんです。奇跡を見せるためじゃないんです。救いの技を行うために、そのためには、ね、救われるためにはイエス様を信じる信仰がなければいけないんです。このあいにくガリラのナザレの人々はイエス様を敬う心ではなく、もう一言言うイエス様が気に食わないことを言ったら崖から突き落とそうとするような人々、イエス様に対する恐れ敬い尊敬の念、それは無きにも等しかったんです。だから、ね、あの奇跡をここでも披露してくれ、もしイエス様が言われたとしても、そんな奇跡は一切、ね、行う奇跡はないんです。ただ、ね、このイエス様の故郷の町においては、ね、他の箇所では、ね、少ない人々ではあるけれども、しかし癒された人々はおりました。イエス様を恐れを敬った少数の人々は確かにいたんです。このイエス様の御言葉、イエス様は、ね、さらにもう一つ、ね、旧約聖書を引用します。エリアの、ね、箇所ですね、24節から、またこう言われた。誠にあなた方に告げます。預言者は誰でも自分の距離では歓迎されません。預言者は自分の距離では歓迎されないということを伝えるために、イエス様が引用されたのは、ね、エリアの箇所と、また、ナーマン将軍の、ね、あの預言者エリアの箇所でした。まず25節では、ね、エリアの時代、ね、3年6ヶ月の間、天が閉じて全国に大飢饉が起きたとき、イスラエルにヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプテにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。イエスはなんでこう言ったか。預言者は自分の距離において歓迎されないということを伝えるためです。このエリアの時代、エリアの故郷すらイスラエルでしたけども、しかしエリアが使わされたのはイスラエルにの誰かのヤモメじゃないんですね。シドンという異国の、ね、遠い国のサレフタという地方にいたヤモメ女にだけエリアは使わされました、ね、要するに当時ですね、エリア、もうエリアが3年半の間雨を閉じていた、もうイスラエルに災いをもたらすものとして当時の王アハブがですね、イスラエル人に指名手配を出していたんですね。エリアを見た者は誰でも自分のところに来なければならないって、もう誓わせるんですね。エリアは確かに自分のところに来ました、ね、でいなければ、ね、殺すようなそういう暴君、それがアハブでした。でこのイスラエルという国の中においては、もうエリアという預言者を、ね、恐れ敬う、ね、 エリアの故郷においては誰も敬っていなかったんです、預言者は。だからエリアはその当時、ね、もう本当に3年半の飢饉、その時にイスラエルの誰にも使わされずにサレプタのヤモメ女のところに使わされました。その箇所は第一列王記の17章なんですけども、これもまた、ね、とても、有名な箇所です。第一列王記の17章の8節から16節です。第一列王記の17章の8節から16節、このところにおいてエリアがアハブ王に、もうこのアハブの時代、主に対して罪を重ねる、そういう邪悪な時代でした。でそれでエリアが、私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らない、そのように、王に告げて、そしてエリアは、身を隠します。エリアは、しばらくの間はカラスによって養われておりました。朝ごと夕ごとにカラスが肉を運んでくるんですね。でそれで、そのカラスが運んでくる、パンと、肉、それによって養われ、また、ヨルダン川のほとりにあるケリテ川に、そこの川の水を飲みながらしばらく養われていたんですけども、しかしついにその川の水も枯れてしまいます。で、この第一列王記の17章の8節から、すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。でシドンのサレファテに行きなさいと。シドンというその国は、イゼベルが生まれた国です。このアハブ王の、妻アハブ王をそそのかした、妻イゼベルの故郷がシドン、邪悪な町と思われるんですけど、しかし必ずしも邪悪な人たちばかりがいたというわけではなかったようです、このシドンに一人のヤモメ女がおります。彼女のところに行きなさい、主は彼女に命じてあなたを養うようにしている、主は仰せられます。でそれで、エリアは行くんですけども、けれども、10節、彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んでいた。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、 2,3 本の焚き木を集め帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。なんとエリアが使わされたというその先のヤモメはこんなに貧しいんですね。預言者を養うはずの人、神様が預言者を養うようにと命じた人は、必ずしもお金持ちとは限ったものではなく、必ずしも力があると限ったものではありません。あるものは信仰です。パンがたとえ、彼女の全財産、わずかな粉とわずかな油、それが彼女の全財産であっても、預言者を3年子供を養うというその力、それはただ主から来るのであって、彼女自身の視力とか資質とか財産とか、それによってではないんですね。信仰によってなんです。信仰があるかないか、それがとても大事です。彼女はとても貧しかったんです。もうじき死ぬほどの貧しさです。彼女はこの亀の中に残っているわずか一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけでした。彼女には一人息子がおりました。子供がいて、その子供と自分がこの最後の、粉と油を用いてパンを作って、それを、 焼いて食べたら、あとはもう何も食べ物が残っていない、あとはただね、もう飢え死にするのを待つばかり、そういう状況でした。人生の中において、もうこんなにもね、ひどい飢饉が起きてしまってる。それも、シドンの町の罪のためではなく、イスラエルの罪の、そのとばっちりのために天がもう窓を閉ざして雨が降らない、そのような状況の中で、けれども彼女は、ね、あなたの神主は生きておられるという、そういう言うだけの信仰はありました。残ってるのは信仰だけ。そして彼女はもう、あと自分がこの最後の料理をして、最後の食事を食べ終わったら、もうあとは死ぬばかり、そういう過酷な状況の中で、主は預言者を彼女のと彼女の子供のところに使わされたんです。彼女がもうじき死のうとしている、飢え死にしそうなところに、神様は預言者エリアを使わされました。エリアとしては、彼女を、何か養ってくれるものがあるのかなって思っていったかもしれないですけど、しかしあいにくですね、行ってみたら彼女はこんなにも極貧で貧しくて、もう最後の自分の食料しか残っていないような状況です。でそのような状況において、エリアはですね、言います。13節、エリアは彼女に言った、恐れてはいけません、行ってあなたが言ったようにしなさい、しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい、それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい、イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。アメン。これですね、この13節だけを読むならば、とてもひどいことを言ってるかのように聞こえます。しかし信仰者は14節の方に希望を見出します。ある人は13節だけを読んで、もうエリアは人手なしだって、そういうふうに言うかもしれませんけれども、神の子たち、御言葉を信じる人は、この14節の方に希望を見出して、その御言葉の通り実行するんです。エリアはなぜ、ね、わざわざシドンのサレプタのこのヤモメのところに使わされたか、それは彼女が信仰を持っているからです。預言者の言葉をその通り実行するという、その志が彼女にあったからです。でイスラエルの中にはたくさんのヤモメがおりました、ね、彼女と同じようにもう本当に最後の食料を尽きてしまうような人もいたでしょうけれども、エリアが使わされたのは信仰ある人のところでした。故郷にイスラエルにではないんです。で信仰者のところに預言者は使わされます。イエス様も同じでした。でイエス様のガリラナザレには、ね、信仰する者が、ね、イエス様の言葉を聞いて信じる人は本当に少ない、もう大勢のガリラナザレの人々はイエス様を崖から突き落とそうとするような人たち、恐れる病は一切ありませんけれども、預言者を預言者として恐れる病の人は、預言者からの恵みを、祝福を得ることができるんです。このヤモメは、ね、このエリアの言葉に望みを託して、その最後のパン、ね、それを調理してエリアに渡しました、ね、自分と自分の子供のためにではなく、預言者エリアに渡しました。エリアはそれを食べました。するともうそれで、ね、それっきりなくなってしまったか、そんなことはないんです。その言葉の通り、ね、15節、彼女は行ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。アーメン。ここで、ね、エリアの側のその信仰の言葉と、また彼女の側のその信仰の応答、これが合致した時に奇跡が起こりました、ね、信仰が昇っていきます。恵みは下ってきます。二人は会いました。奇跡が起きました。アーメン。その言葉
を昇ります。
アーメン。ハレルヤ。
恵みは下ります。二つが会いました。
アーメン。
奇跡が起きました。信仰は昇ります。信仰は昇ります。 恵みは下ります。二つの会いました、奇跡が起きました。
アメン。
信仰は通ります。恵みは迎えに下ってきます。
アメン。
二つが会いました、そこに人の必要な奇跡が起きます。アーメン。
そうです、人の必要の奇跡、それは信仰を持って主に、ね、捧げること。このサレプタのヤモメ、ね、彼女は、ね、主に向かって捧げたんですね。最後の粉と最後の油、それを主に捧げたら恵みが下ってきて、二つが出会って合致して奇跡が起きたんです。彼女と彼女の家族もみんな、ね、このエリアがいる間、主が定められた時、ね、主が地上に雨を降らせるその日まで神の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったんです。このことが起きるんです。このサレプタのヤモメ、ね、エリアを養うようにね、どうもその意識はなかったようですけれども、神様から、ね、告げられているんですね。この9節見ますと、ね、そこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている、ね、不思議ですね。彼女自身その、実感はない、ね、そのように主から聞いた、記憶はありません。もし主から聞いていたのであれば、ね、エリアが来た時点で、あ、この方に、お捧げするんだって、ね、お待ちしてました、ね、どうぞ私の家に、ね、来てくださいって、ね、そういうふうに言うはずだったんですけど、でも彼女は一切、ね、そういうことはない。皆さん、主からの証明、それは本人自身が、ね、意識していないうちに行われます。皆さんももしかしたら今ですね、主からの証明を意識していないで受けているかもしれません。預言者を養うように、ね、主の働き人のために働くように、あるいは主の働きをするように、ね、その使命を受けているかもしれません。その上で、ね、私には、ね、主の働きをするそんな資質もない、力もない、ね、財政もない、ね、お金もない、食べ物もない、いや関係ないです。信仰、ね、主から与えられた通りの御言葉を実行するとき、そのすべての力、お金、食べ物、全部必要は与えられるんです、主から。で、皆さんに必要なものは信仰です。するならばこのヤモメのようにで用いられるんです。本当に私も牧師を、ね、長くやってるとですね、このようなヤモメが受けた、ヤモメがしたような、ね、そういう接待、ね、本当に最後の粉、最後の油を捧げるような、そういう、ね、預言者にのためにそういうことを、ね、受けることは何度もありました。本当にその度に思います、こんな心苦しい、ね、そんな最後の、ね、粉を捧げるような、ね、このものに、ね、そういう、まあ、最も本人としては主に捧げるんですけども、でも受け取る私としては本当に心が、胸が張り裂けそうになって、ちょっと受け取れないような、ね、けれどもそれを受け取るとき、その本人が、ね、主に捧げたということで、その本人が恵みを受けるという様をもう幾度も見ております。本当にたびたび思います。エリア、ね、カラスによって肉とパンの養いを受けておりました。それも奇跡ですけども、本当に人知れず、ね、カラスによって養われている方がよっぽどなんか気が、ね、そういう心苦しい思いをしなくて済むって思ったこともありましたけども、それは間違いでした、ね、なぜならこのヤモメを通して、ヤモメのその信仰ある行いを通して、主の技がエリアとヤモメの一家に働いた、ね、もし受け取らなければその技は起きないんです。エリアがね、受け取らなければこのヤモメの信仰が、ね、成就したこの技は起きないんです。だから本当に主はですね、生徒たちを通して、ね、ある生徒と預言者と、ね、通して信仰の技を行う時に本当に奇跡が起こって、そしてともとも主の栄誉に預かることができるんです。このヤモメは本当に信仰の女としての名誉を受けました、ね、カラスによって養われているだけじゃそれはないんです。だから生徒がともども集まって主のために捧げるということ、これをしていくとき奇跡が起こるんです。本当に主のなさることは不思議です。このシドンのサレファテにエリアは使わされましたけども、イスラエルのどのヤモメにも使わされませんでした。 それはイスラエルのどのヤモメたちにもその信仰が、ね、なかったからでしょう、ね、イエス様が預言者は誰でも自分の距離では歓迎されないということを、ね、そのことを伝えるためにこのエリアの箇所を引用されたわけですから、ね、本当に預言者を預言者として敬う、義人を義人として、ね、敬うするならばその報いを得ることができます。どうか皆さんこの時代の中において本当に人の御旨に従って歩む、またこのエリアとヤモメのように本当に皆さんともどもが共に信仰の行いをして共にこの恵みの分かち合いを受け、そして皆さん自身が本当に信仰者としての冠を受けていく、そのようなこの交わり集いでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではそれぞれの信仰の応答、祈りの時に入りたいと思います。それぞれ今いただきましたこの恵みの御言葉から得たものを主に流し出す時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、信仰がなければイエス様が直接来られても、主よ、私たちはイエス様を主とすることはできません。信仰がなければイエス様のなされた技を見ても、私たちはイエス様を軽んじて、そして崖から突き落とそうとする不信仰なもの、イエス様を知らないものになってしまいます。信仰がないからです。私たちの目は節穴、主よ、私たちの目は真価を問うことができません。多くの者はイエス・キリストを見るとき、大工の子ヨセフとしてイエスを見ており、大工の子イエス以外には何にも興味がない彼らでした。彼らにしてみれば、あのみすぼらしい町でイエス・キリストが自分たちと一緒に住んでいたこと、自分たちがヨセフの子イエスとして軽んじても何の差し支えがない子、その子として本当にそのままにしておきたかった。外に出た世界においてあらゆる技を行って、そして敬われてきたとしても、自分のふるさとに帰ってきた時には自分たちの駒使いに等しい、自分たちを本当に敬う、そのようなヨセフの子であってほしいと思いました。でもイエス様の口から仰せられたその言葉があまりにも尊く、その言葉を言っているイエス様が本当に生意気で、自分たちの手に負えないそのような人になってしまったその様で、彼らは腹が立っていました。主よ、私たちにもそのような節があります。イエス様、あなたが使わされたあなたの働き人を、主よ、あなたの使わされた尊いものとして認めることができない時もただただありました。そして宣言された言葉を聞きながら、言葉はこもっともであるが、あの人間が言ってくれては困ると、あの人間が言ってくれては困ると思ったその時が私たちにも大いにあったはずです。主よ、あなたが許してください。たとえ私たちの前に主よ、唾をだらだらと流している、見た目も誇ることもないその馬鹿げたロバのようなものが私たちの前にいるとしても、その口から宣言された言葉が御言葉であるならば、その御言葉のゆえに私たちは主よ、 その御言葉にひれ伏し、その人を尊敬し、その人を歓迎する、その信仰をあなたが私たちに与えてください。そして私たち一人一人が主を会見ではなく、その中身に加えられているその言葉、その言葉によってあふれ出るその命と恵み、それに出会った時、初めにあった言葉、神と共にあった言葉、神ご自身であるその言葉をアーメンして、そしてその言葉なる主にひれ伏す私たちでありますように。イエス様、あなたが私たちを祝福してください。言葉を伝えた人を敬うということ、そして宣言された言葉にひれ伏すということ、それは異なったものです。主よ、宣言された言葉はイエスご自身でありますから、神ご自身である言葉には私たちは恐れ敬い、そしてアーメンして守り行う責任が課せられています。その言葉を運んできてくださった方には私たちは尊敬の念を持ち、そしてあらゆる良いものを共に分かち合う。主よ、そのサレッタのシドンのそのやもめの責任が私たちには課せられていることをしっかりと覚えて、主よ、私たち一人一人がその御言葉に対しても、使わされた預言者に対してもしっかりとその役割を、その分を担うことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。今日私たち一人一人にあなたが与えてくださったこの御言葉によって、私たち一人一人がそのシドンのそのやもめとなる栄光を与えてください。私たちをその幸いへと招いてくださるために、この御言葉を与えてくださった私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。信仰は昇ります、恵みは下ります。
アメン。
二つが合いました。
アメン。
奇跡が起きました。
アメン。
主よ、本当にこの言葉我は日ごと宣言し、そして本当に望みを持って信仰をあなたへと立ち上らせるものでありますように。あなたは必ずしてくださると、主よ、本当に人間の目で見ることではなく、また目で見たこと、伝えた唇がロバの口であろうが、ヤモメの口であろうが、何であろうが、本当にあなたの御言葉を尊重し敬い、それによってそれを信じてその通り行動する、これによって本当に全ての必要な奇跡が起こされていきますように。どうかあなたが一人一人にその幸いを与えてください。軽んじるということが一切なく、本当に御言葉を御言葉として受け取り、その恵み、その幸い、その祝福、その奇跡に豊かに預かっていく我ら一同でありますように。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。引き続き主にそれぞれの祈りをお捧げする時を持ちましょう。